皆さんおはようございます。大変楽しいゲームをありがとうございました。日本一になれました。日本一になったのは生まれて初めてですね。まあこれが多分生涯で最後だと思いますけれども、まあお父さん、まあ今日は父の日ということなんですけどね、これも、まあ、母の日は、教会でね始まった、教会の、まあ、礼拝の中で始まった行事ですけれども、実は父の日もそうなんですね。ある母の日の礼拝の中で、一人の人が母の日はあるけど父の日はないなって気づいたんだそうです。それから始まったんですね。それぐらいお父さんというのは影が薄いんですね。その人がもし思い出さなかったら未だにないかもしれないですね。ということで、なんとなく付け足しっていう感の否めない父の日なんですけれども、ある子供にですね、父の日ってどんな日って聞いたらですね、まあ母の日と同じようだけどプレゼントは安いって言ってましたよね。今日私は大変高価なプレゼントをいただきまして、感謝しております。で、まあ父の日というのはそういうことで、あんまりこう脚光を浴びない日なんですけれども、まあ今日はその代表選手とも言うべき、非常に重要な役割を果たした人なのにあんまり目立たない、一人の人を紹介したいと思います。それはイエス・キリストの父親であったヨセフですね。まあ父親という言い方は正しいかどうか分かりませんけれど、まあ父であったヨセフであります。で、お母さんのマリアはですね、皆さんご存知のようにカトリックとかギリシャ正教では聖母マリアと呼ばれているんですね。じゃあヨセフはどうでしょうか。聖父ヨセフとは呼ばれないですよね。確かにそのイエス・キリストは、まあ、マリアのお腹を借りて、生まれてきたわけですけれども、でもヨセフの助けがなければマリアはイエスを産み育てることは決してできなかったと思うんですね。で、まあ、今日今からお話ししますけれども、実はヨセフという人の働きは非常に重要なものだったんです。ですからマリアがこれだけ持ち上げられるんだったらヨセフも同じように持ち上げられるべきだと私は思うんですね。マリア様は像になったり絵になったりね、みこしに担がれたりしてほとんどなんか神様並みの扱いを受けてるんですけどね、ヨセフがそうなってるっていう話はほとんど聞かないですね。でもこれは、聖書の読み方が足りない、と私はバチカンに言いたいですね。暗殺者が送られてくるかもしれませんが、でも神様はもちろんマリアを選ばれたんですけれども、まあ、いわゆる処女降誕であるということが神の御子の誕生において必要であるならば、そのなぜね、婚約中であったマリア、つまりその言い名付けのヨセフという人がいる、その女性を神は選ばれたんでしょうか。別に婚約中じゃない普通の女性でもよかったはずなんですね。もうあえてこういう人たち、こういうカップルを選ばれたということはですね、神様はマリアも選ばれました。この大切な役割を果たすのにふさわしい女性であるということでマリアを選ばれたけれども、ヨセフも実は選ばれてるんですね。ヨセフにもその資格があった。だからこそこの二人がイエスの両親として選ばれたわけなんです。そのことをですね、今日はお話をしたいと思うんですけれども、ではこのヨセフという人はどんな人であったのかということですが、まずですね、ヨセフという人は非常にこの心の広い愛の人であったということです。今日はちょっとマタイによる福音書のヨセフに関連する記事をいくつか読みたいと思いますけれども、最初は、 1章の18節から25節です。普段はクリスマスの時に読むところですが、お読みいたしますけれども、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。マリアと婚約をしておりました。もうあと結婚式までそんなに日がないという時だったと思うんですね。ヨセフのところに信じられない知らせが届くわけです。どうやら君の言い名付けは妊娠しているらしい。ヨセフはそのことを聞いてどう思ったでしょうか。これほど、男性にとって腹立たしい裏切りはないんじゃないでしょうか。もう結婚するということは決まっているのにですね、自分以外の男の子を宿している。まあ普通ならばですね、腹渡り煮え食い返ってですね、これをどう罰してやろうかと、どうこの怒りを向けてやろうかというところだと思うんです。旧約聖書によるとですね、これは、もし相手が許さなければマリアは殺されても仕方がない、貫通罪ですから決して許されないことだったんですね。ところがヨセフはそのお知らせを聞いて、でこれはその噂になってたというよりも、多分、ヨセフの身内か友達か何かが漏れ聞いてヨセフに伝えたと思うんですよ。だからまだみんな知らなかったと思うんですね。ヨセフはそのことを聞いて、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと言ってるんですね。これはどういうことかというと、マリアが自分以外に好きな人がいるんだったら、自分との婚約は解消して、その男性と一緒にさせてやろうと。しかもそれを表沙汰にしない でマリアがそういうことがあったと表沙汰にすると、マリアもその町におられません。あるいはマリアの親族もこれは大変な恥ずかしめを受けることになるわけです。だからヨセフは密かにやったんですね。密かにやろうとしたんです。自分は、そういうことならば身を引いて、ね、マリアを好きな人と一緒にさせてやろう。これなんとね、心の広い人かなと思いますよね。このことからヨセフはマリアよりかなり年上で再婚だったという説があるぐらいなんです、ね、そうじゃなきゃ考えられないって割と初期の教会の人が考えたんですよ、ね。これは本当に根も葉もない話なんですよ。そんなこと聖書にどこにも書いてないんですから。でもね、そうじゃなきゃありえんだろうということを、考えた人もいますが、もちろんそんなことはわからないんですね。まあこの後ヨセフはそんなに長く生きないで死んでるので、そうであったかもしれませんが、でも仮にそうであってもね、これはなかなかできることじゃないでしょう。でそのことを考えていると、 主の天使が夢に現れて、ダビデの子ヨセフ、妻、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのです。という、まあ、種明かしをするわけですね。神様、意地悪ですね。最初に教えといてくれればいいじゃないですか。ヨセフに。違いますか？ね？ねえ。最初にマリアのとこ行って、天使が行ってね、ガブリエルが行って、恵まれた人よってね、あなたは、の、精霊によって、神の子を見ごもるでしょう。ね。で、マリアがそれ信じられるようにエリザベトのとこ行きなさいみたいなことを言って、で、マリアはそれで、納得をしてたわけですね。でもそのマリアのとこ行く前にヨセフに言っといてやればですね、ヨセフもこんなことで苦しむことはないと思うんですよ。これはもしかしたらテストだったかもしれないですね。ヨセフに対する。本当に、ヨセフが心を広くマリアを迎え入れるその愛を持っているかということを、まあ、神様は試されたのかもしれません。で、マリア男の子をこの子をイエスと名付けなさい、うん、ということでですね、そしてヨセフはこれを聞いて眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎えると書いてあるんですね。まあ、いずれにしてもこのヨセフという人は非常に心の強い人、心の広いですね、愛の人であったなというふうに思うんですね。またヨセフは信仰の人でありました。主に従う、神の御言葉に従う、その姿勢をしっかり持っていた人だと思うんですね。この天使のお告げを聞いた時にも、聞いた時にですね、ヨセフは、まあ、その直後にですね、ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れたと。眠りから覚めると、そのつまり朝起きてすぐにマリアを迎えに行ったというんですよ。そこでいろいろごちゃごちゃ考えないでね、マリアを迎えに行ったと。で、このあとですね、まあ、ご存知のように、しばらくしてからもうすぐ子供が生まれるという時に、ローマ皇帝の勅令が出て、彼らはベツレヘムに、生まれ故郷であるベツレヘムに行かなければならなかった、ね、この旅をサポートしたのはもちろんヨセフですよね。身重のマリアを支えて、ベツレヘムまで旅をした。そしてそこには泊まるところがなかったんですけれども、まあ、おそらくなんとか、ホラー中、家畜はか分かりませんけれども、子供が生まれる場所を見つけてやって、そして、この、マリアをの出産を助けたのもヨセフであります。でそこへですね、見たこともないような、変な格好をした連中がやってきて、彼らの前にですね、このそれこそまた見たこともないような、出産祝いを置いていくわけですね。黄金乳香持つ薬であります、まあ、驚いたと思いますけれども、おそらくこの時にヨセフは、あ、やはりこの子はあの 天使が伝えたような特別な神の子なんだろうということを確信したと思うんですね。ところがですね、その後ですね、占星術の博士が帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。主の天使はですね、ヨセフが寝てる時に現れてですね、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。その次ですね、ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいたんですね。この主の使いの言葉を聞いて、マリアを迎えに行ったのは、まあ、夜中じゃなくてちゃんと朝起きて、でもそれでもすぐですけれども、この時はですね、もう夜中のうちに、もうお告げを聞いてすぐに、彼はこの神の言葉を実行に移しているんです。また、エジプトに行って、しばらくしてですね、このヘロデが死んだということが分かった後で、再び主の天使がエジプトにいるヨセフに、夢で現れるんですね。で、こう言うんです。起きて、 子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰っていた。ここには夜のうちにとは書いてありませんけれども、おそらくこれも夜のうちになんですね。起きてって言ってますから。だから神の御言葉を聞いたときに、このヨセフという人はですね、もう間髪を入れず実行に移しているんですね。まさにこれは信仰者のモデルだと思うんです。イエス様も神の言葉を聞いて、それを行う者は、岩の上に家を建てた賢い人に例えることができると言われました。神の言葉を聞くだけでは、砂の上に家を建てた者に等しい。何かあった時にすぐに壊れてしまう。聞いたらそれを実行するということが大切なんだと教えられましたけれど、まさにヨセフはその人ですね。主の使い、天の使いの声を聞いた時に、三度もすぐにそれを実行に移しているんですね。主に従う。私たちも聖書の御言葉を読み、聞き、学んでですね、ああこれはいい言葉だなとか大切だなと思うことはあるけれども、果たしてそれをすぐに実行に移しているかというと、なかなかそうでないですね。そこでまたいろいろあれこれ考えているうちに忘れてしまいますから、教会で聖書の御言葉を聞いてもですね、あの扉を出るまでは大体覚えてるんですね。あそこ開けた瞬間に昼食の匂いがプーンと上がってきた時にですね、何を聞いたかすっかり忘れてしまう。まあ私も人のことは言えないんですけども、まあ、聞いてそれを実行に移すというところに、このヨセフのまたね、素晴らしさが、心の広い人であったということと、そして神の御言葉に、この即座に従うという、そういう信仰の人であったということがわかります。また、ヨセフが信仰の人であったということのもう一つの側面はですね、何事にも動じない。非常にこうどっしりとした人格であったと思うんですね。そもそも、まあ、彼はね大工でありまして、そして、マリアとの婚約が決まっていてね、もう本当に、まあ、絵に描いた幸せを、彼は絵に描いたような幸せを思い描いてたと思うんですよ、ね、マリアと結婚して、家庭を作ってと思ってた、ね、ところが、いい名付けが身重になる、ね、天使が現れて、マリアを迎え入れなさいという、もう慌ててマリアを迎え入れて、そして、そうかと思うとですね、生まれる直前にベツレヘム行かなきゃいけない。ようやくベツレヘムに着いたら泊まる部屋さえない。なんとか生まれたなと思ったら変なやつがやってきて、山ほど財宝を置いていくと、そうかと思うと神様がすぐにエジプトに行けという、エジプト行ってしばらくしたらまた帰れというですね。もう彼の考えてたその人生設計もむちゃくちゃですよ。だけどもこういう中でですね、このヨセフという人、なんかふわふわしてる感じがないんですよね。その度ごとにさっきも言ったように、神の御言葉にその天使のお告げに忠実に従って、そして、最後の最後ですね、しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤにお支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町にまた行くんですね。ユダヤに住もうかなと思ったらまたお告げがあって、だから4回お告げを受けてるんですよ。そして最後はナザレに住んで、そこで妻と子供たちを養っていくわけなんですね。だいろんなその、まあ、人生には思いがけないことが起こります。しかし、このヨセフという人がですね、そのいろんな思いがけないことの中にあっても、本当にこの落ち着いてマリアと赤ちゃんヨセフを守ってるんですよね。だからマリア一人ではこのイエス・キリストが生まれて育つということはできなかっただろうなということをお分かりいただけると思うんですよ。ヨセフ大切なんですだから、ね、ちょっとヨセフの影がね濃くなってきたなと思うんですけど、ね、いやむしろヨセフがもうこの まあ、イエスが生まれて、そしてナザレに落ち着くまでの間は、マリアよりもはるかに重い役目を果たしているんですよね。これは一つの実話ですけれども、大変有名な説教者の人の子供の頃の話ですが、彼のお父さんは農夫でですね、大変苦労して畑を耕しておりました。そしてですね、この、まあ、いろんなところから借金をしたりなんかして、まあ、なんとか農場を作って、そして、ようやくですね、今年、念願の初収穫ということになったそうです。ところがその収穫まであと 2,3 日となった時にですね、その一帯を嵐が襲ったんだそうですね。そして、ああ、これが収穫されれば、ああ、借金も返せるし、来年の子供の学費や生活費も作れるしと、こう思っていた、もうその矢先に全てが、ダメになってしまった。まあ、今で言えば突然リストラされたみたいな感じですけれども、この無残にもなぎ倒されてしまったこの畑を前にですね、お父さんはこの息子を連れて、そこに立ちすくんでいたそうです。そして息子はですね、もうお父さんはきっともう絶望、落胆して絶望して弱音を吐くだろうと、ね、幼いながらも思っていた。その時にこのお父さんは静かにですね、賛美歌を歌い始めた。聖歌の248番ですけれども、覚醒や我をとこしえの岩というですね、まあ、皆さんご存じないかもしれない古い賛美歌ですけれども、覚醒や我をとこしえの岩と、イザヤ書の言葉ですけれどもね、とこしえの岩というのは神のことですね。その神様、どうぞ私をこのとこしえの岩であるあなたの後ろに隠してくださいと、静かに歌い始めたんだそうです。どこまでも主に信頼せよ、主こそ常しえの岩というのがこの今の訳ですけれども、大人になってですね、この子が大人になって大変有名な説教者になりましたけれども、この時のこの父の姿ほど優れた説教を聞いたことはないと、ね、繰り返し話したということですね。大変有名な話なんですけどね。その無残にもなぎ倒された畑の前に立ってお父さんは主に信頼した。これこそがですね、まさに父のあるべき姿、困った時に、困難に直面した時に、そこで主に信頼していくということがまさに父の姿。ヨセフはその本当に素晴らしいモデルだったと思うんですね。だからこそ彼はイエスの父として選ばれたんだと。まあ、ご存知のように最近、その最近でもないんですけど、日本は自殺大国で、3万人を超える方が自殺をして命を落としているんですけれども、その中でも多いのはですね、ちょうどやっぱり私ぐらいの年代の30代40代50代ぐらいの男性が増えてるんですね。かつては若い人とお年寄りが多かったんですけど、今はその中高年の男性が増えてるんです。でそのやはり原因というのはリストラだったり倒産だったりですね、そういうその、まあ、突然の、まあ、災難といえば災難ですけれども、そのことで、借金だったりしてこの命を絶つという人が多いそうですね。まあ、お父さんだって失敗するし、うまくいかない時もあるんですよね。予定通りいかないことはたくさんあるんです。でもその時にこの主に信頼すると、これこそが父親が家族に子供たちに示すことのできる姿だと思うんですよね。男というのはやっぱり自分はかっこよく強く生きてるという姿を見せたいんですね。だけどだからこそこう失敗した時にもう脆く崩れてしまうわけですけども、信仰者の父親というのはそういう時こそ自分はこの常しえの岩である神に信頼しているということを見せることができるわけですね。またこのヨセフですけれども、3番目に彼は正しい人でありました。
彼は心広い愛の人であって、そして主に従う信仰者であった。そしてまた彼は正しい人だったんですね。一番最初の記事にですね、このマリアが身重になったという話が聞こえてきたときに、ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まなかったと書いてあるんですね。正しい人であったんだよ。つまりこれは、当時の立法においてはあってはならないことだから、それをもちろん彼は、そのまま許すというわけにはいかなかった。だけれども愛の人ですから、これを表沙汰にしないで密かに離縁をしようと考えたわけですけれども、ヨセフがその育てた長男はイエス様ですね。でもイエス様はそのヨセフやマリアと遺伝的なつながりはないわけですよね。でもヨセフと遺伝的なつながりのある人が、ね、聖書には出てくるんですよ。誰か知ってますか？ヤコブという人です。使徒言行録にはこのヤコブがエルサレム教会の長老であってですね、でこの人はいつもひざまずいて祈っていたのでですね、膝がラクダのようになっていた、ラクダのヤコブなんて言われるぐらいの人なんですね。でそのヤコブが書いたのがヤコブ書です。でこのヤコブ書はつまり、ヨセフの息子であるヤコブが書いているということなので、つまりヤコブはヨセフの遺伝子を受け継いでいるわけですよ。またヨセフの教育を受けて育っているわけです。もちろんイエス様も幼い時にはヨセフの教育を受け、ヨセフのしつけを受けて育っていらっしゃいますけれども、神の子ですから、ある意味ちょっと別格ですけれども、じゃあこのヤコブという人はどんな人とか、皆さんヤコブ書ってどんなことを思い出しますか？行いのない信仰は死んだものである。行いのない信仰は死んだものである。これさっきのヨセフの話と通じるところありませんか？ヨセフは神のその密言を聞いたときにすぐにそれを実行に移している。おそらく私はこのヤコブがね、後にこういうことを手紙に書くようになったのは、その父であるヨセフの姿のを見て育ったからだと思うんですよ。でどことなくね、こうヤコブは融通が効かないんですよ、ね、ちょっと頑固な感じ、ね、これはきっと父譲りだろうと私は思いますね、うん、できちっとこの正しいところは正しいと、ね、そして、守るべきは守るということをした人であったようですね。でそういうこのヤコブ書のあるいはヤコブの在り方を見るとですね、ヨセフという人がどういう人であったかということがちょっとわかるわけですね、やはり彼は正しい人であり、そしてまた賢い父親であったと思います。ユダという人も出てまいりますね。ユダ書を書いた、これもイエス様の兄弟と言われていますけれども、またヤコブとはちょっと違います、読んでみていただいたらわかると思いますが、いずれにしてもヨセフはですね、神の子イエス様を育て、そしてその他にも息子たち、娘もいたんじゃないかと言われてますが、何人かの子供たちを育て、そのうちの2人は教会の中心的な人物になって、聖書を書き残す人物になっているわけです。でもイエス様の交渉外のストーリーの中にヨセフは出てこないんですね。おそらくヨセフはそれより前に亡くなったと思われます。だから父親としての役割を果たしたのはそんなに長い時間じゃなかったかもしれません。しかしその短い間に彼は父親として果たすべき役割をきちんと果たしてですね、子供たちを立派に育てていったわけであります。で今日お父さんたちにはですね、さっきのヒルマンの、この証の本をプレゼントしております。ぜひ読んでみてください。でこのヒルマンがですね、一番最初に書いていることは彼のお父さんの話なんですね。でこう言ってます。父は私が父を愛し、父を喜ばせたいと思う以上に、神を愛し、神に喜んでいただくことを考えることが重要だと教えてくれた。彼のお父さんは、神を喜ばせることが何よりも大切であるということを教えてくれたお父さんだった。ですから、この ヒルマンの生涯にとってですね、このお父さんの教えというのは非常に重要だったというんですね。で、まあ、ヒルマンさん、日本ハムの監督になって、そして日本ハムを日本一まで導いた人ですけれども、実は彼はもともとその本来はプレーヤーとして、まあ、もちろんね野球の選手ですだった人でですけれども、怪我をして、残念ながらメジャーリーグでプレーはしていないんですね。マイナーの、ここに書いてありますけれども、マイナーのチーム、マイナーリーグのチームだった、その選手だったわけですけれども、そんな中でですね、彼はこの故障があって、で目の視力も衰えてですね、結局メジャーリーグの選手になることができずに、クビになっちゃったんです。そこで彼は本当に大きな挫折を経験してるんですね。でもそんな中で彼はですね、神様、まあ、25歳の時だそうですけれども、こう祈ったそうです。どのチームからも声はかかりません。肉体的にも満身創痍です。しかし私は野球を通してあなたに仕えたいのです。あなたの忠実な兵士になります。決してあなたを裏切りません。こう祈ったそうですね。そして祈って 2,3 日経った時に、クリーブランドインディアンズからスカウトマンにならないかという声をかけられて、そして彼の第二の野球人生が始まるんですね。スカウトマンになって、それからコーチになり監督になり、最後はというか、その日本に来て日本ハムの監督になっていくわけなんですね。彼はこの神に仕えたい、神を喜ばせたいという思いをお父さんから受けて、そして彼自身もそれを実行していく。挫折はありました、プレイヤーとしては何の記録も残せなかった。でも監督になってですね、こんなに多くの人の称賛を浴びる人になったわけですね。でもまあさっきも言ってましたけれども、彼は単身赴任で日本に来てたもんですから、で彼は彼の息子に同じことがしてやれないというので、まあ、日本を去る、それが一つの要因になったということですね。だから父親というものが、はですね、まあ、母親に比べて子供と関わる時間は決して多くはないけれども、でもその時その時に、子供たちに対して善悪を教える、また愛情を深く接する、そして神に対する信仰というものを示していく、そういうことを通してですね、この子供たちを正しく育てていく、またひいてはそれは社会を正しく築いていく、そういう役割を担っていくんじゃないかと思うんです。それでもヨセフはあまり目立たない、それがね、父親の美学ですね。脚光を浴びたり、花をもらったり、プレゼントを、まあ、今日私もらいましたけど、要求しない、ね、静かに、任務を果たして去っていくですね、それが父親の美学だと思っております。政府ヨセフとは言われませんけれども、しかし彼の働きがいかに重要であったか、お父さんの働きとても重要ですのでね、皆さんどうぞ お父さん頑張りましょう、そして、お父さんでない人は、お父さんの働きは非常に大切なんだということを分かっていただいて、お父さんを励ましてあげてください、協力してあげてください、あんまりまあいいや、まあまあそういうこともありますが、お祈りしましょう。天皇お父様、今日は大変楽しい、また有意義な父の日の礼拝を持つことができました。私たちの本当のお父様は天におられるあなたご自身であります。そしてあなたこそが最高の父のモデルでありますが、あなたはその一人子の父親として一人の男性ヨセフを選ばれた。決して彼のことは有名ではありませんけれども、しかし彼のその姿、その在り方、とても重要でありました。彼がいなければイエスが生まれ、そしてあなたの御心を実行に移すことはできなかったかもしれません。神様、私たちまず父親が心広く愛情を示し、また あなたの御言葉を実行し、そしていかなる時にも揺らぐことなく、またことの善悪をきちんと教えていく、そのような父親となっていくことができますように、主よ、どうぞ知恵と力を与えてください。本当に混沌とした時代であります。この時代にこそ父親が必要であります。またあなたが愛する方々お一人お一人、どうぞ与えられております役割を主にあって果たすことができるように励ましてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。